2025年最後の主日礼拝を迎えました。クリスマスの後の日曜日の礼拝は降誕節第一主日と名付けられていまして、福音書テキストはマタイから、マリアとヨセフが赤ちゃんのイエス様を抱いて長旅に出る場面でございます。行く先はエジプト、それは先ほど子どもたちにもお話ししたように、ヘロデ王が自分の王様の地位が奪われることを恐れて子供を殺そうとしたために、そのことをヨセフが夢のお告げで知らされて、エジプトに逃げなさいという声を聞いたからでありました。ヘロデ王っていうのがどんな人だったかということをちょっと振り返りたいと思いますが、イエス様が生きていた時代のユダヤの王様でありました。当時の大きな大国ローマ帝国、このローマ帝国の属国だったんですね、イスラエルは。それで、ローマの皇帝がヘロデをユダヤの王様に任命をしたのであります。ローマの皇帝に王様として任命されるぐらいですから、ローマの皇帝に気に入られていた人物だったということですね。ですからローマ帝国の言うことは何でも聞いていた、そういう王様でした。裏を返せばイスラエルの市民のことは、二の次だったということでございます。ヘロデ王はローマの皇帝のご機嫌を取ろうとしたのか、ユダヤの各地に皇帝の名前にちなんだ名前を都市につけたり、あるいはローマ風の建造物を建てたり、イスラエルをローマの文化で染めていくことに大変熱心な王様でした。ですからローマ皇帝もお気に入りの人物になったわけですが、地元住民には人気があまりありませんでした。そのことがヘロデ王も分かっていたのかですね、先ほども言ったようにこの王様、自分の王としての地位が脅かされるのではないかといつもビクビクしていたようであります。ですから妻や子供たちまで、自分の子供たちまで平気で殺してしまうほどでありました。年が明けて新年を迎える、来週そうなりますけれども、その最初の日曜日、来年の1月4日にあたりますが、その日は主の権限日という礼拝をするわけでありますが、そこでマタイ福音書にありますもう一つのクリスマスストーリーを私たちを読みます。そこでもヘロデ大王が登場いたします。東の方からやってきた占星術の学者たちが、ユダヤ人の新しい王様がお生まれになったと聞いたのでやってきました。それを聞いたヘロデ王は不安を抱くんであります。ベツレヘムで生まれた男の子がユダヤの新しい王になる。それを聞いてヘロデ王の猜疑心がメラメラと燃え上がりまして、自分の地位が危ういと思ったのでしょうか、ベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を虐殺してしまったということがここに書かれております。自分の息子や子供たちや 妻までも平気で殺してしまうほど凶暴で無慈悲な人物だったので、そういうこともありえたのでしょう。そのような政治状況の中、ヨセフは夢でエジプトに逃げなさいと教えられ、マリアとイエスを連れて辛くも逃げることができました。福音書を書いたマタイですが、こうしたイエスにまつわる出来事っていうのをですね、旧約聖書の言葉に照らし合わせるということをよくします。そしてこの出来事は旧約のここに書かれていることの予言が成就したんだというメッセージを出しているのが、このマタイ福音書の一つの特徴であります。新しい王としてお生まれになったイエス様は命をこうして狙われたんだけれども、まあ、なんとか命からがら守られ生き残ることができたのであります。夢のお告げがあったから逃げることができたと言えます。守られてイエスは大人になっていったのです。でもどうでしょう、それが全てではありません。夢のお告げだけが彼を守ったわけではありません。逃げてエジプトに行けなさいとお告げはあったけれども、考えてみてください。エジプトまでの長旅、血のみ子を抱えてエジプトまで行く長旅、またエジプトに滞在している間でも次から次へと危険なことがきっと起こったでありましょう。生まれたばかりの赤ちゃんをですね、どういうふうにして連れて行ったんだろうか。ベビーカーなんていうものはなかったでしょうし、おんぶひもはあったんでしょうけれども、まあ私たちが想像するのはそんなことぐらいしかできないわけですけれども、大変な旅だったと思います。エジプトに移り住むことだってもう難民ですから楽ではなかったわけであります。マリアとヨセフ夫婦二人が一生懸命幼子イエスの命を守り抜いたのであります。そしてその間も神様に守られたんだということを私たちは忘れることができません。2000年前の当時の生活を現代の私たちが真似できるわけではありませんけれど、どれほどに厳しい生活だったことでありましょうか。そうした厳しい生活であったとしても、エジプトからナザレの村に到着するまで彼らはずっと神様に守られていたのであります。夢のお告げとか天使のお告げ、それがクリスマスのお話にはたびたび出てまいりますが、そうしたことは現代社会ではあまり聞かれません。それがないわけではないと思いますけれども、今日ではそうしたいわば霊感的なメッセージというのは大変希薄になり、その代わり私たちにとっては情報というものが大変頼りになっております。専門家の知識に私たちは頼りながら生きております。専門家たちの意見やアドバイスがいわば私たちを導いてくれている、今はそういう時代です。ただしいつもそれが正しいわけではないですし、さらに問題なのはこの頃は情報が多すぎて偽情報までがあふれ出し、それに騙され被害を受ける、そんな時代になってしまっています。 今日のマタイ福音書の締めくくり、それはこのイエスの家族が最後にはガリラヤ地方に移り住み、その中の小さなナザレという村で暮らすことになったことを告げております。イエス様はナザレで成長し、やがて大人になっていきました。マタイ福音書はイエス様がナザレの人になったことについても、これは旧約の預言者の言葉が実現したというふうに捉えて、彼はナザレの人と呼ばれるという語句を引用しております。聖書の言葉だけを取り上げると、イエス様とその家族はなんて神様に祝福されて守られてきた家族だったんだろうか、こんなふうに思えてくるかもしれません。だって夢のお告げがありましたし、預言者の言葉が彼らの進むべき道をしっかりと示してくれたわけですから、このマリアとヨセフとイエスの一家はいつも神様に守られていた、まさしく聖なる家族だなぁなんて思えてきます。しかしよく考えてみると、この聖なる家族、聖家族にしてもですね、夢のお告げだけに頼って生きたわけではありません。御言葉に導かれるまま生きて、気がついたら、あ、いつの間にかナザレについていた、なんていうことではないのです。マリアとヨセフは自分たちで一生懸命生きたのです。危険な日々の中を苦労して生き抜いたから、無事ナザレにたどり着けたのであります。厳しい長旅、慣れない異国での生活に日々苦労しながら、子育てと日々の生活に一生懸命生きたのであります。その結果、イエス様は預言者の言う通りナザレの人になっていったんですよね。その後のイエス様がどういうふうにして徐々にだんだんと大人へ成長していったのかというのも本当だったら知りたいところですが、残念ながら子供の頃のイエス様の様子というのは聖書にはほんの少ししかなくて、ほとんど記録がありません。一人の少年としてごく普通に成長していったんだろう、これが一番正しい推測です。当たり前のことなんですけど、この聖家族にも私たちと同じようにごく普通の日常が面々と続いていったということです。普通の日常生活をする中でイエス様もまた大人へと成長していったのであります。いろんな人と出会い、友達を作りながら、いろんな言葉を交わしていく中でイエス様もまた多くを学び、大人になっていった。そういう点では私たちと何ら変わりはないのであります。そしてもう一つ、ナザレでの日々の生活を送ったイエス様は私たちの生活と変わりないもう一つのことがあります。それはナザレの日々をの暮らしを続け成長していく中で、そこには神様の守りと導きがあったということであります。神様がイエスの成長を見守ったのであります。夢のお告げと予言の成就だけが神の導きだったわけではありません。聖家族だから 神の御子を育てる責任がある親だったから、特別な神のご加護があったというわけでもありません。平凡な毎日の暮らしの中でも、主はイエスの家族と共にあって彼らを守ったのです。ヨセフとマリアもまたイエス様の成長を神様に祈り、たくさんのことをお願いしながら、そしてまた失敗を繰り返しながら、絶えず神様とつながり、イエスの子育てに励んだのでありました。そしてイエスとその両親を守り導いた神様は、私たちの神様でもあるということを今日私たちは受け止めたいと思います。今年一年、皆様の暮らしはどうだったでしょうか。大変なこと、嬉しいこと、喜ばしいこと、腹立たしかったこと、きっといろいろあったに違いありません。マリアもヨセフも、そしてイエス様もそうです。多分兄弟のヤコブと時には喧嘩しながら大人になっていったことは間違いないでしょう。1年間の最後の礼拝を迎え、今年を振り返った時に、私たちはイエス様の言葉に導かれ、今日の日を迎えているということを思い起こすのであります。心を揺さぶられるような出来事もありながら、それでも神様の祝福があったことを思い起こして、今日まで過ごせてこれたことを共に主に感謝をしたいと思います。そして来たるべく年も同じように神様を信頼し、神様に祈り、主と共に生きながら新しい年を迎えてまいりましょう。お祈りします。主なる神様、幼子イエスが危険な中を両親の見守りの中で大きく成長し、あなたの子として働きをされたことを振り返ることができました。そこに神様が共におられて、あなたの多くの導きがあったことを教えられました。またそれはイエス様とその家族だけでなく、私たちをもあなたは導いてくださっています。そして1年を経て最後の礼拝を迎えることができました。どうぞ来たる年も私たちがあなたに信頼しながら歩んでいくことができますように。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。